イスラム教徒の息子の中で話したんです。なかなか考えられないことですけども、彼は、宣言したのは、前に話したんですけど、キリスト教の神とイスラム教徒の神とユダヤ教の神は同じである、バカは一つになりましょう、ね、ちょっと深く考えなければどうして悪いのと聞く人もいるかもしれませんけども、考えられないことです。この間、どなたかが新聞記事もらったんです。そのマザー・テレーサについてですね。カトリック教会の中に英雄なんです。マザー・テレーサ、悪魔払いの儀式、臨終日は明らかに、死のとこではマザー・テレーサも眠られずに苦しみ、悪魔払いを受けた。インドのカルカタの独裁者大司教が4年前に死去した。マザー・テレーサの命日の5日、彼女の臨終日は AP 通信に語った。死を間近にした当時87歳のマザー・テレーサは、医学的に説明ができない悪魔に苦しめられた状態に陥り、眠れなくなった。このため本人の同意を得て、神父が悪魔払いの儀式を行い、安らかに眠るようになったという。大司教は政治にも人間的面があって、儀式が必要になった、何ら問題はないと述べ、手続きが進むマザー・テレサの劣勢には影響しないことを強調した。カトリック教会において悪魔払いは医学的に説明不可能な症例に限って例外的に許される、そういう基地なんです。この集会のある姉妹はインドのカルクタまで行って、彼女の住んでいて活動したところに行ったんです。考えられない暗いところで、泣きにいる人々の象徴を見ても、もう悲しさばかり、何の平安もない、何の喜びもなかった。このまだマザー・テレーサは何を言ったかと言いますと、私は別にインド人に聖書のことを言う必要ない、彼が自分のヒンズー教の信仰を持っているのはそれで十分です。この彼女は結局、平和のノーベル賞をもらったんです。アラファットもノーベル賞をもらったんです。ちょっと泣くべきか笑うべきかわからないなのではないでしょうか。そして、先々週でしたか、結局3つの、一番大きな宗教の代表者たちは一緒にやろう、スピーチをしたりして、一緒に祈ろう。キリスト教の代表者であるビリ・グラハムはまず出た。それからイスラム教徒の偉い人は出た。最後に、イスラム教徒の、ユダヤ教の人も出たんです。結局みんな一致して世界平和のために一つになりましょう。結局イスラム教徒とは何を言っているかと言いますと、神は子供を持っていません。イエス・キリストは神の子供ではないとはっきり言っています。この信仰を述べ伝えるために何百万人殺してもいい、そういう教えです。ユダヤ教もイエス・キリストは神の子として認めていません。イエス・キリストは立派な預言者だったけれども、約束されたメサヤではなかった。約束されたメサヤであったならば、もう大変な問題になる。そうすればイスラエルの国民は一番ひどい罪を犯してしまったことになります。ユダヤ人は今日までそれを認めようとしない。もちろん霊感がありますよ。私の神学の親しい友達もユダヤ人だったし、今必死になってユダヤ人のために伝道してるんですけども、非常に少ない。 そうすると一緒にやりましょう、ね、同じためだという考え方とは違う、ね、この神とは宗教と関係している神であり、我々の神とは無宗教です。ヨハネ第2の手紙の中でちょっと厳しいこと書いておくんですけども、まあ愛という言葉何回も出てきます。真理という言葉も出てきます。結局真理と愛は一緒にいなければもちろんとんでもないことになります。はっきりとした態度等がなければ我々の信仰生活も的外れの生活になるかもしれない。8節、よく気をつけて、私たちの労苦の身を台無しにすることなく豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは御父をも御子をも持っていません。必ず偶像しか持っていない。今のカトリックの方は、私は父なる神に祈ったことがない、私はイエス・クリストに祈る必要はない、マリアは十分であろうと言ったものです。まあ、考えられない。結局、まあ、もちろん御父をも御子をも持っていない。そして七節から、あなた方のところに来る人でこの教えを持ってこない者は家に受け入れてはなりません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すればその悪い行いを共にすることになります。結局イエス・キリストは生きる誠の神であり使わされた御子であると信じない人々と一緒に集会を持ったり一緒に乗ったりすることとは神を冒涜することです。ある意味で悲しいことですけども、まあイエス様は近いという証拠であるから大いに喜ぶことができるなのではないでしょうか。まあイエス様はそれからマルコ伝に戻りまして、悪魔に試みられたのです。イエス様でさえも試みられました。マルコ伝一章の9節から、その後イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けになった。そして水の中から上がると、すぐその時天が裂けて、御霊が鳩のように翅膀の上に下がるのをご覧になった。そして天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。そしてすぐ御霊はイエスをあがなに追いかけた。イエス様は自分勝手に行かなかったし、人間に勧められたのでもないし、御霊はイエス様をアガノに追いかけられた。イエスは40日間アガノにいてサタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに使えたとあります。まあ主イエス様がサタンの誘惑に現れという非常に、まあ、困難な状態に置かれたことがわかります。悪魔は主イエス様をダメにしようと思ってあるより誘惑を試みました。まあ最も良い人間についても聖書はその人が誘惑に陥るのはそれぞれ欲に惹かれ誘われるからであると言っています。例えばヤコブ書の一章中四節を見ると次のように書かれています。408ページです。ヤコブ書一章の中4節です。人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑さ 鎖国のですと挙げます。けどもイエス様の場合にはそうではなかったんです。イエス様は悪の誘惑に陥るような方ではなかったからです。イエス様は全く、罪を知らなかった、罪を可能性を持っていなかったお方でした。なぜなら欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生み出すように、罪人は内側からの罪を持っているのに対して、イエス様は外側からの試みを暴れたに過ぎなかったのです。三つの試みに対してイエス様はご自身が自由意志で自発的に父なる神に従っていることを証明されたのです。このようにイエス様が父なる神に全く忠実に従ったために、アダムやエヴァが悪魔に陥った場合とは違って、悪魔に対する完全な勝利を身をもって示されたのです。もしもこの時にサタンがイエス様に勝っていたならば、全人類は永久にサタンの虜になっていたのです。アダムがサタンの誘惑に負けたため、結局全人類は悩むものとなったのです。全人類に罪が入り込んじゃったとロマ書5章に書かれています。よく引用される箇所なんですけども、人間はどうして悩むのか、どうして苦しむのか、今の世界はどうしてめちゃくちゃなものになったかに対する答えなんですね。239ページです。ローマ人への手紙の5章の中2節から、そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが死はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし、恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一人の違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。イエス様は 100% 完全に父なる神により頼んだため、悪魔に対する勝利者となられたのです。イエス様は40日の間、悪魔の試みに合わせられたのです。出エジプト記を見ると、モーセは40日間山にいたことも、聖書に記されています。モーセにとって、これが首都の素晴らしい町割りを意味したことを言うまでもありません。ちょっと見てみましょうか。出エジプト記の24章127ページになります。